明日へ向かってスクラムトライ。毎月第1、第3月曜日のこの時間は、明日へ向かってスクラムトライをお送りします。市民の皆さんに小樽市の取り組みを知っていただくとともに、市民の皆さんからも市政に対するご意見ご感想をお待ちしています。明日へ向かってスクラムトライでは、小樽市長波佐間俊也さんのほか、小樽市役所の職員の皆さんにご出演いただき、さまざまなジャンルの暮らしに役立つ情報をお届けします。明日へ向かってスクラムトライ、この時間は小樽市の提供でお送りします。明日へ向かってスクラムトライをお送りしていきます。前半は波佐間俊也市長に最近の出来事や市政にまつわるお話を、そして後半では小樽市役所の職員の方にお話を伺っていきます。まずは小樽市長波佐間俊也市長に伺っていきます。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
いや、大変な雪でしたが、この時間落ち着いたようですね。
そうですね、今朝は風も強かった、はいですしね、まあ、どうなることかと思いましたけれども、はい、今はなんとかこう落ち着いている感じですね。ですね、ただ気温がちょっと低い感じしますけれどね、
は
い、
風が冷たく感じますよね。
そうですね、
今日はですね、はい、リスナーの方からメッセージをいただいてますので、先にご紹介します、はいはい、ラジオネーム夏メロ大好きさんです。ありがとうございます。我が家の前の三本木旧坂ですが、小樽市の除排雪作業が行われました。大型バス1台分の道幅しかないところもあり、だいぶ道幅が狭くなってきていたんですが、昨日の夜8時半頃に、ロータリーの除雪車やダンプカーが走って、除排雪が行われていました。市長が変われば変わるもんだとつくづく感じました。波佐間市長は公約通り実行に取り組んでいて、ありがたく思ってますというメッセージをいただきました。
ありがとうございます、
除排雪進んでますね。
そうですね、お約束通り、はい、まずバス路線をやりました、はい、この2年間バスが交差できなくて、はい、バスが運休になっている路線が2カ所ありましたから、まず決してそういうことがないようにということで、まずバス路線を、はい、それから今日から小学校が始まってます ね、始まってますけど、はい、今日までの間に、スクールゾーンを中心とした、はい、通学路、この排泄も、はい、全て終えておりますので、これからは市民の皆さんの身近な路線にですね、排泄が入っていくことになります。ちょうど今この周辺の入船、これ4丁目ですかね、はい、今ちょうど排泄しておりますけれども、今後段階的に市民の皆さんのより身近な路線に排泄に入っていきたいというふうに思っております。
はい、はいはい、かなり雪が増えたように思われるんですが、それでもまだ例年に比べるとちょっと少なめということなんですよね。
そうですね、まあ、私どものデータでは、これまでに降った雪ですね、はい、降り始めからずっとこう積み重ねていきますと、まあ、去年ですと今頃で324センチ
すごいですね、
ですね、はい、で今年は226センチですから、約1メートルぐらい、100センチぐらい少ないことになってますけれども、はい、ただ実際に積もっている雪の深さといいますか、はい、これは積雪深といいますけれども、去年でだいたいこの時期75センチ、で今50数センチですから、はい、やっぱり20センチぐらい、積まさっている雪の高、はい、深さといいますか、これもちょっと少なめなんですね。ただやはり気温が低めなので、真冬日の比較で言いますと、はい、去年は今頃で19日あったんですけれども、今シーズンも22日ということで、
寒いんですね。
そうですね、3日ほど、ね、真冬日が多いので、皆さんもお感じになられていると思いますけれども、はい、まあ、例年よりちょっと寒い日が多いなという感じですね、はい、これも記録にその通り出ておりますの です、ね、はい、はい、やはり溶ける雪も少ないということになりますね。
あ、寒いので溶けていかない、ということになるんですよね。まあ、そういった意味ではこの除排雪が進んでいくというのは、市民の皆さんにとっては大変ありがたいお話ですよね。
そうですね、できるだけ早め早めに心がけていきたいなというふうには思っておりますけれども、
はい、はい、そして市長のお話の中にもありましたが、今日から小学校が始業式ということで、
はい、
先週から中学校も、ね、始まってますけれど、はい、そうですね、そうなってくると今度気をつけなければいけないのはインフルエンザ
レンザですね。
なってきますね。
そうですね、はい、もうやはり今でもこうインフルエンザがこう流行してますけども、はい、どうしてもやっぱり学校が始まりますと、うん、まあ、お子さんたちを中心に、まあ、インフルエンザが広がって、はい、まあ、例年ですけれども学級閉鎖学校閉鎖っていうのが出てまいりますんでね、
う
ん、
そうですね、
しっかり皆さん予防には心がけていただきたいなというふうに思います、
うん、
はい、
まあ、うがい手洗い、
そうですね、
基本的なことです
よね。そうですね、はい、はい、そういったことだと思います、
うん、はい、またその真冬日が多いということは寒いということですから、それだけやっぱりこう暖かくして気をつけないといけないですね。
そうですね、はい、
うん、はい、さて、おたるもね1月も半ばを過ぎて、下旬に向かっていくということですが、
はい、
こうなってくると市長の方もまたねお仕事でこう忙しくなってくるんじゃないかと思いますが、
はいはい、もう例年この時期は、うん、4月から始まります、
はい、
新しい年度に向けての、予算を、はい、今市役所の中で、うん、議論しております、
はい、
で予算というのは最終的には市議会で議論をして、うん、最終的には議会で、うん、可決をいただいて、はい、決まるんですけれども、うん、この市議会は2月の下旬から始まりまして、はい、まあ、3月の中旬ぐらいまで今予定されておりますけど、うん、その議会に向けまして、うん、我々は今予算を議論して、うん、最終的な予算案を、はい、これから作成していくというさなかに今あります、
はいはい、まあ、新聞などでもね、はい、記事が出ていましたが、はい、まあ、市長初のヒアリングというね、
そうですね、
になってます。
要は聞き取りですね、はいはい、
今回はどういったところにこう重点を置いて、その予算をこう組み立てていこうというふうに思われていますか。
そうですね、やはり、まあ、ポイントは2つだと思ってます、はい、1つにやっぱり自分の公約を実現するための政策を掲げていかなければいけないということと、はいはい、もう1つはやはりこれまで議会で議論されたもの、うん、そういったものについてやっぱ配慮していかなきゃいけないと思ってるんですね、
はい、
で特に議会で議論いただいたものの中の一番大きなものは、うん、やはり昨年の9月の6日に胆振東部地震があって、うん、
はい、
やはり市の防災対策っていうのは十分ではなかったですよね、
うん、
もっと改善していかなければいけませんよね、
はい、
というご意見を議会からいただいておりますので、うん、この防災対策の強化っていうのは一つしっかりやっていかなければいけないと思ってるんです、
うん、
まあ、具体的に言いますと去年震災の時には7カ所の避難所を開設しましたけれども、はい、やはり避難所に非常用電源がありませんでしたから、
うん、あ、なるほど、は
い、まあ、小中学校、要するに避難所になります、小中学校や、うん、保育所などに非常用電源をまず配備しましょうということで、
うん、
まあ、この予算は今回議会の方にはお示しをしていきたいなというふうに思ってます。これが一つですね、はい、でもう一つやっぱり私の公約でいきますと、例えば、うん、まあ、最近、まあ、新年会も多くて、
はい、
そのご挨拶の中でもお話ししてるんですけれども、うん、今年成人式、先週の日曜日成人式がありまして、
そうですよね、はい、
今年1036名の方が成人になられたんですけれども、うん、はい、去年1年間で生まれた方、お子さんの数っていうのは確か484人だったと思うんですね。
半分以下、
20年で半分になってるわけですね、
で
これをもっと遡りまして、私たちの世代と比較しますと、まあ、私たちの時大体2500人ぐらい生まれてます。5分の1になっちゃってますから、
減りましたね。
ですね、やっぱりこれから小樽の町がより活力をね、やっぱり維持していこうと思うと、うん、
はい、
やっぱり子どもさんたちの対策、
うん、
子育て支援ですとか、
はい、
あるいはその医療費の無償化の拡大だとか、うん、
はい、
まあ、そういったことにやっぱりしっかりとこう力を入れていきながら、
うん、
まあ、市民の皆さんがここ小樽で安心して生活ができる、
うん、
安心して子育てができる、
はい、
まあ、そういった環境をしっかり整えていかなければいけないんだろうなというふうに思ってるんですね、うん、
はい、
それともう一つはその一人親世帯ですね、お父さんとお子さん、
はい、
あるいはお父さんとお子さんという、
うん、
はい、この一人親世帯の割合というのが全国平均の2倍近いんですね、うん、小樽多いんですよ。
あ、そんなに多いんですね、はい、
ですからその経済的に、うん、まあ、ハンディキャップを背負ったご家庭の、まあ、お子さんたちの、
はい、
まあ、例えば学習支援ですとかね、
うん、
何かそういう形でサポートすることができないかということで、はい、今福祉部を中心に、うん、まあ、考えていただいてもらってますので、まあ、こういった経済的にハンディキャップを背負った、うん、ご家庭の子どもたちの支援というのもしっかり考えていきたいなというふうに思っておりますね、
はい、
はい、
今回、まあ、予算を、ね、まあ、練ってらっしゃるというところですけれども、
はい、
まあ、なんといっても災害対策、
はい、
そして、まあ、経済対策、少子化対策といったところですよね。
そうですね、
はい、
経済はもちろん基本的なことですので、
はい、
まあ、その企業の誘致も進めていかなければいけないでしょうし、はい、あるいはクルーズ客船も一生懸命誘致していかなければいけないでしょうし、はい、あるいは小樽の物産をこう外に PR していく販路拡大みたいなことも、まあ、そういったいろんなことがありますけれども、まあ、経済は中心なんですけれども、生活と関連付けながらやっぱり街づくりを進めていくということが大事ですので、まあ、経済と生活の好循環っていうのは私の政治姿勢の一つですから、まあ、それの実現のためにしっかり前に進めていきたいなというふうに思います、はい。
まあ、街に住んでいる方が安心して、
そうですね、
暮らしていける、はい、そして、その街に住む子どもたちもね、のびのびとこう暮らしていけるような、あ、そんなこう明るい街、
ね、そうですね、明るくて元気な街作っていきたいですね。
そうですね、はいはい。今も本当にまた大変な時期だと思いますけれども、インフルエンザ風邪にならないようにお互いこ
う
気をつけていきたいと思いますので、は
い、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半は小樽市長波佐間俊哉市長にお話を伺っていきました。後半はですね、市役所職員の方にお越しいただいてお話を伺っていきますが、まあ、引き続き小樽市長にもね、波佐間市長にもスタジオにお越しいただいてお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
76.3 メガヘルツ FM おたる。
明日へ向かってスクラムトライ。今回は小樽市教育委員会障害スポーツ課の大原梨紗子さんにお話を伺っていきます。大原さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、大原さんは生まれは小樽でいらっしゃるんですか？
はい、生まれてずっと小樽にいます。
ああ、そうなんですね。小樽市役所に入られてはどのくらいになるんですか？
今年で3年目、今年度でですね、3年目になります。
もう大変フレッシュな職員の方にお越しいただきまして、ね、今までで言うとこう係長、課長クラスの、
ね、そうですね、初めてではないでしょうか、
そうですね、
一般職の方が、
はい、お越しいただきまして、はい、ありがとうございます。はい、小樽生まれ小樽育ちということだそうですが、やっぱそうすると僕、小樽の街が大好きで今小樽市役所に勤めてらっしゃるということなんでしょうか？
そうですね、もう入る時には小樽のために何かしたいなと思って入ってきました。
市長嬉しいですね。職員さんがいらっしゃるというのはね、
はい、そうですね、はい。はい、
その大原さんが、今お仕事をされているのは教育委員会障害スポーツ課ということですが、はい、これどういったお仕事をされているんですか？
はい、教育委員会障害スポーツ課では、はい、市内の体育施設の管理ですとか、スポーツの振興ですね、はい、教室、市民のスポーツ教室ですとか、はい、例えば学校施設の体育館を貸し出ししたりですとか、はい、そういったことをしております。
そうすると波佐間市長も、ね、結構こう関わりがあったりするところも多かったりしますよね。
そうですね、はい、
はい。ということなんですが、今日は、どんなお話になるんでしょうか？
はい、今日は1月8日の火曜日から行っております、歩くスキー普及事業についてお話ししたいと思います。
歩くスキーの普及事業ですね、
はい
はい、これどういったものなんですか？
はい、歩くスキー普及事業、この目的というのが、はい、冬期間における市民の健康や体力づくり、それと歩くスキー自体の普及ですね、はい、こちらが目的になってます。
歩くスキーというとね、波佐間市長もお休みの時にはカラマツ公園で、ね、スキーをやってらっしゃるというのがあってますけれどもね、はい、この歩くスキー、まあ、市民であればね、まあ、ゲレンデスキーももちろんなんですが、歩くスキーもやっていただきたいというところもあるということですよね。
そうですね、
はい、ということで、市民の方にこう開放しているところがあるんですよね。
はい、はい、小樽カラマツ公園運動場というところで、はい、コースを一部、うん、会場しております。
はい、
これがですね、SAJ の公認コースになっているんです。
うん、おお、そうなんですね。はい、SAJ と言いますと、私も小学生の頃、スキーのバッジテストを受けたことがありますよ。懐かしいですね。はい、
ですね、
公認コースだったんですね。
はい、実はそうなんです。
しかもこの小樽からまつ公園運動場、この運営ハウスでは、その歩くスキーの用具も 市民の皆さんに貸してくださるんですよね。
はい、そうです、はい、板と靴とストック、はい、この3点セットを無料で貸し出ししております。
ありがたい、はい、無料で貸し出しをしていただけるということなんですよね、はい、しかも市民の皆さんにとってはちょっと嬉しいというかありがたいニュースがあるんだそうですね。
そうです、はい、今年度ですねこの用具を更新できることになりまして、う
ん、はい、
はい、板が8台ですか、はい、と靴が40足ですね。子どものものと大人のものと含めて更新いたします。
はい、あ、そうなんですね、はい、ということはもう新しいものが入ってその新品をこう使わせていただけると。
そうですね、あの入るのがですね、明日か明後日には入るかなっていうところでございます。
近々入るということだそうですね。
ちょっとボロボロだったんですね、子どもさんたちの靴が。
あ、そうだったんですね。
ですから、まあ、やはり新しいものに変えてあげたいなと思いまして、はい、まあ、これもやはり予算ですから、去年の12月暮れの議会で議会にご承認いただいて、はい、予算がついたのでこれを用意させていただくということなんですね。
そうなんですね、はい、いや市民の皆さんにとってはすごく嬉しいニュースですよね、はいはい、板が8本そして靴が、ね、大人子供合わせて40足も、ね、新しいものが入ったということですから、これもぜひ皆さんに使っていただきたいですよね。
そうですね、ぜひ新品で山の方に上がっていっていただければなと思います。
そうですね、はい、まあ、小樽唐松公園といいますと最上ですからね、
はい、
ぜひ皆さんにお越しいただきたいんですが、その SAJ の公認コースとなっているその唐松公園ですけれど、これどんなコースなんですか。
はい、コースは基本的にはグラウンドの平らなコース、はい、周回コースですね、と、ちょうどよく起伏のある林間のコースがあります、
はい、
距離としては2キロ、3キロ、5キロ、うん、まあ、積雪状況によっては10キロっていうコースも作ることができることもあります。
そうなんですね、はい、まあ、グラウンドの平らなコースというとね、まあ、こうトラックをイメージしていただけるとね、うん、お分かりやすいんじゃないか、あの陸上のトラックですね、
そうですね、
こういう分かりやすいんじゃないかと思いますが、林間コースっていうのはこれはすごいですね。
あ、はい、そうなんです、山のところの方にずっと登っていく道がありまして、
はい、
これが冬の松林とか白樺並木がとても綺麗でしたり、あと都会の喧騒から離れて森林浴を楽しむこともできるんです。
はい、
はい、で山っていうこともあるので、ずっと進んでいくと、小樽港を一望できるところもあったりですとか、はい、あと野生動物も見ることができまして、見れるかどうかは運ですね。その時の運が良ければになりますが、
それそうですね、
はい、足跡とかっていうのは、うん、天気がいい時だと見ることはできます。
あ、そうですか、
はい、
あ、まあ、そうですね、晴れていれば雪が降ってなければその足跡も残ったままで、あるということですよね。
そうですね、
どんな動物が見られるかもしれないですか。
私も先週かな、はい、行ったんですけども、その時にはウサギの足跡を見ることができまして、ウサギの足跡っていうのがこう、なんでしょうね、引きずったような足跡が見ることができるんですが、この引きずりっていうのが急いで逃げた足跡らしくってですね、なんかそういう情景っていうのも浮かん、うん、足跡から読み取れるんだなと思います。
あ、そうだったんですね、はい、もしかすると人が近づいてくるからちょっと逃げなきゃってんで焦っていたのかもわかんないですね。
そうですね、音が聞こえたら逃げちゃうので、うん、そういうかもしれないです。
あ、そうなんですね、そうしたこう野生の動物の姿ももしかしたら運が良ければ見られるかもしれないということなんですね、はい、ってことは結構頻繁にといいますか、唐松公園に行って実際に行って、歩くスキーをされることも結構あるということなんですか。
あ、そうですね、はい、私も冬期間はあまり運動しないタイプなので、うん、歩くスキーで運動したいなっていうところです。
いや、素晴らしい、はい、いいじゃないですかね。いや、もう皆さんにね、こう歩くスキーをやっていただいて健康になっていただくというのがね、一番いいんじゃないかと思いますが、
はい、
大原さんのこうおすすめスポットみたいなのがあったりしますか。
あ、はい、コースの中に、白樺並木がありまして、コースの両側に綺麗に一本、こう一直線に並んでいるんですよね、はい、それがすごく綺麗で、向こうから来る人がこう、なんでしょう、もうフォトジェニックっていうんでしょうか、今で言う、はい、すごくいい写真スポットになっています。
はあ、
それとですね、はい、その小田関係可否というところで、
はい、
うん、これが5キロコースの終着地点みたいなところになるんですが、ここからがその小樽港が一望できるので、天気がいい日はすごくおすすめですね。
5キロコースの、まあ、その終着のというと結構頑張って登っていった先にその素敵な綺麗な海が開けている場所があるということなんですね。
はい、まあ、そこから降りてくるので、うん、またここから頑張るぞっていう気持ちになりますね。
あ、そうなんですね。はい、いや、白樺並木、そして小田関係可否などここ頑張ってここまで行きたいなと思いますけれどもね。はい、看板が何でもその新しくなったそうですが、これはどういうことですか。
そうなんです、はい、これがですね、平成の9年の時に木で作られた看板がありまして、あのコースの案内が書かれている看板なんですが、うん、はい、あの今までですね、上の半分がちょっともう腐れて落ちていたっていうところ、
平成9年ですからね。
そうなんです、
もう20年以上経ってますからね。
はい、それが今年度、はい、平成30年度に、うん、あの看板の改修を小樽ライオンズクラブさんにご寄贈いただきまして、綺麗、
はい、
にコースが見れるようになりました。
あ、じゃあそのコースの案内もその看板を見ればもう一目瞭然と。
一目瞭然です。これが分岐点、ちょうど2キロ、うん、3キロ、5キロの分岐点のところにある看板なので、はい、皆さん目にすることになると思いますので。
あ、じゃあなかったら大変なことでしたよね。
そうですね、
目印がないってことですもんね。
はい、どっちに進めばいいんだ状態ですね。
いや、これは大変ありがたい話ですよね。はい、どうでしょう、この歩くスキーをこうする、まあ、魅力っていうんですかね、まあ、どんなこう歩くスキーをすることでこう効果が現れるもんなんでしょうかね。
はい、私この歩くスキーを始めたのが、うん、ちょうどこのスポーツ科に来てから初めて知ったので、はい、素人目線からすると、はい、あのかかとが外れるっていうのがすごく不思議なんですよね。
ゲレンデスキーは両端をね、あのね、かかとと、ね、つま先を止めますけれどね。はい、
はい、これがまた不思議で、うん、そしてなんかこう新しくて面白いなっていうような気持ちになります。
新感覚だったわけですね。
あ、そうです、新感覚です。
あざま師匠はもうね、長いこと歩くスキークロスカントリーやってらっしゃいますけど、はい、どうですか。
そうですね、やっぱりその、まあ、精神的にはやっぱり、うん、まあ、冬の寒い期間ではあっても、はい、まあ、屋外で汗をかくっていうことはやっぱりリラックスができるとか、はい、リフレッシュできるっていうのはあるんですけれども、やはり皆さんにお勧めしたいのは、うん、やはりそのストックを使ってこう山を上がっていきますので、うん、一つ全身運動ですよね。
はい、
ですからその筋力のアップ、うん、それから心肺機能の向上といいますか、はい、まあ、そういった良い面があると思うんです。はい、それともう一つはその夏場にね、道路を走るのと違ってスキーをこう滑らせますから、膝への負担っていう、要するに下りは今度下り、あのスキーで滑るだけですから、
そうですね、
パタパタ下るわけではありませんので、うん、まあ、そういった意味ではこう全身運動をしながら膝への負担も少ない、うん、はい、非常にこういいスポーツだなというふうには僕は思ってますけれども、はい、
今日はなんと狭間市長がわざわざスキーの板を持ってきてくださいまして、
はい、
本当にありがとうございます。
まあ、やはりそのクロスカントリー用のスキーと、まあ、歩くスキーの違いというのがあるので、はい、
クロスカントリーと歩くスキーとこれ違うんですね。
そうですね、私の持ってきたのはこれあのクロスカントリーのフリーのスキーですから、裏はペローンとしてます。普通のゲレンデスキーと同じですよね。
そうですよね。
で、歩くスキーというのはこのクロスカントリーのスキーのように、はい、幅はやはり少し太いですね。
はい、
それと一番違うのは裏です。
はい、
ちょうど足の裏が当たる部分の、裏に、魚の鱗のようなギザギザがついてますから、
はい、
これは坂を登っていった時にも下がらないっていう、いわゆるストッパーの役割をしておりますので、まあ、こういった違いがありますですね。大きな違いですね。
はい、
はい、
今日まあ実際にね、カラマツ公園で貸し出しをしているスキーの板、
ね、こちらはそうです、はい、そうですね、
こちらのストッパーがついて
ついてますね。はい、
だから初心者の方でも安心して使うことができ
る、はい、
ということなんですね。
決して坂を登ってってもずるずる下がることは基本的にはないですね。ストッパーがついてますので ね、はい、
これは冬のこう運動不足を解消するにはもちろんですが、市内 の小中学校の部活動でも使われている方もいらっしゃるんですよね。
あ、そうみたいですね。
はい、
例えばですね、長陵高校とか応用高校のボート部の皆さんですとか、
はい、
うん、工業こう、ま、未来創造高校ですね、ですね、
はい、
の陸上部の方などにお越しいただいているということを聞いております。
うん、そうなんですね。
少年野球の子どもたちも来てますよ、冬のトレーニングで。
そうですか。
だからもう10人20人で来られると、うん、もう靴もすぐなく、うん、
そういうことです
よね。こともありましてね、少し今回補充させていただくんですけれども、
はい、じゃあたくさんの皆さんでお越しいただいても安心なんじゃないかなと思いますが、初めて歩くスキーをやるという方に朗報といいますか、教室があるんだそうですね。
はい、はい、この前の1月19日の土曜日から、はい、次の1月26日土曜日まで、はい、計7回開催しております歩くスキー教室を、があります、
はい、
こちらがですね1回でも参加可能でして、
はい、
で、指導には小樽スキー連盟の皆さんが、はいはい、ついていただいてくれてます、うん、で最終日にはですね、はい、先ほどお話にも上がっていました、うん、バッジテスト、これを歩くスキーでも開催します。
歩く好きのバッチテストってあるんですね。
はい、あるんですね。何でも、はい、歩けるだけで3級合格するようです。
受けてみようかな。あ、そうですか。はい、あ、はい、ぜひいかがでしょうか。はい、はい、そして、イベントも行われるんですね。
はい、はい、小樽自然の村さんと小樽スキー連盟の方が主催で、今年で10回目になります、はい、歩くスキーと雪遊びの集いがあります、はい、うん、こちらがですね、2月の、はい、10日日曜日、はい、11日の祝日、
はい、祝日ですね、
はい、2日間にわたって開催いたします、
はい
はい、内容としましては、歩くスキーの講習会、障害物競争、はい、スノーモービル体験試乗、チューブ滑りなどがありまして、例年ですねスノーモービルの体験試乗とチューブ滑りが大人気のようで、
うん、いや、そうでしょうね、
もう長蛇の列になるそうです、
はい、今回はね節目の10回目ということだそうです、2月の10日月、日曜日、そして11日祝日、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。だから冬もスポーツで目いっぱい楽しめるってことですよね、小樽はね。
そうですね、まあ、そういう意味ではやっぱりこう身近なところに、うん、まあ、ゲレンデスキーができたり、はい、あるいはその歩くスキーができたりっていう場所があるっていうのは、うん、まあ、やっぱり小樽っていうのは本当に恵まれた、うん、土地柄だなっていうのを改めて思いますよね、はいはい、
うん、そしてまさか歩くスキーをしながら海まで見られてしまうっていうのはね、なかなかないところじゃないかな、ロケーションじゃないかなと思いますよね。
そうですね、
うん、はい、今日は教育委員会障害スポーツ課の大原梨紗子さんにお話をお伺いしてますが、最後になります、リスナーの皆さんに大原さんからメッセージお寄せいただけますでしょうか。
はい、はい、この冬皆さんは運動していますでしょうか。私のようにあまりしてないかもっていう方もいると思います、はい、今回ご紹介したこの歩くスキー事業が3月23日の土曜日まで行っております。運営ハウスを開放しているほか、用具を無料で貸し出ししておりますので、お気軽にお越しいただければなと思います。
はい、ありがとうございます。今日は小樽市教育委員会障害スポーツ課の大原梨紗子さんにお話をお伺いしました。大原さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
そして小樽市長狭間俊也市長にもお話を伺ってきました。狭間市長もどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
次回は2月4日月曜日です。2月4日の放送もどうぞお楽しみに。明日へ向かってスクラムトライ、番組をお聞きいただき、市政に対するご意見ご感想もお待ちいたしております。小樽0134-21-2000-21-2000番、 e メールは数字で 763@fmotaru.jp、 数字で 763@fmotaru.jp、 FM おたる明日へ向かってスクラムトライまでお送りください。お待ちしています。次回の放送は2月4日月曜日となっています。どうぞお楽しみに。明日へ向かってスクラムトライ、この時間は小樽市の提供でお送りしました。